主要メディアは、ドン・ジョンソン上院議員の致命的なワクチンを暴露するパネルディスカッションについて報道することを拒否している。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、先日、ドン・ジョンソン上院議員、R ・ウィスク、が、COVID-19、セカンドオピニオンと呼ばれるパネルディスカッションを行い、ウーハンコロナウイルス、COVID-19 のワクチンについての醜い真実を明らかにしました。お気づきかもしれませんが、設立報道機関はそれを完全に無視していました。彼らがそれについて報告したとしても、企業のメディアは、ワクチンインフルエンザの予防接種は、製造業者、CDC、米国疾病予防管理センター、および政治家が主張する安全で効果的なものではないという考えに嘲笑しました。ジュンソンが彼のウェブサイトで、パネルディスカッションを次のように説明しました。世界的に有名な医師と医療専門家のグループが、世界的大流行への対応、早期および病院での治療に関する知識の現状、ワクチンの有効性と安全性、何がうまくいったか、何がうまくいかなかったか、何をすべきかについて、異なる視点を提供します。今、そして長期的に取り組む必要があること。これは明らかに、トニー・ポーチとヨシェル・アレンスキーが注射について言わなければならないことをオウムにするだけの真実書にとってはあまりにも掘り下げています。他のすべての視点は日常的に沈黙しています。例えば、ジョンソンの故郷の州の WGBA-TV は、この議論を批判した。ほとんどの主流メディアは、それについて完全に報道することを避けました。昨年の夏、ジュンソンがヒドロキシクロロキンに関する動画をアップロードしたため、YouTube はジョンソンのアカウントを停止しました。連邦保健機関であるビッグファーマはすべて、ジョンソンのパネルディスカッションへの参加を拒否しました。パネルディスカッションでは、コビット注射で負傷した多数のクライアントを代表する弁護士のトーマス・レンツが、3人の軍の内部告発者から受け取った証拠を明らかにしました。テキサス陸軍州兵のテレサ・ロング大佐、サミュエル・シボロフ博士、ピーター・チェンバヤス大佐は、心筋炎、流弾、神経疾患の発生率がチャートから外れていることを示す証拠を開示しました。3つすべてが私にこのデータを与えてくれました。私は3つすべてからの宣言を持っています。これは偽証罪の罰則の下にあります。トレンツは説明しました。私たちはこれを裁判所に提出するつもりです。例えば、流弾は5年間の平均よりも 300% 増加していることを示す実質的なデータがあります。5年間の平均でガンがほぼ 300% 増加しました。悲しいことに、他の健康状態が時々認められている間、COVID 注射とガンの間の関連はほとんど完全に無視されていますが、通常は否定的な方法です。これは驚くべきことですが、パイロットに影響を与える神経学ぶ的な問題が 10% 以上増加しました。トレンツ氏は付け加え、神経学ぶ的損傷の症例が年間8万2000から86万3千に急増したことを指摘しました。私たちの兵士は実験され、負傷し、時には殺される可能性があります。と彼はさらに説明しました。昨年の9月28日、国防総省、DOD は、武漢インフルエンザのすべての新規症例の 71%、およびすべての新規入院の 60% が、完全にワクチン接種された、とみなされる人々で発生していると報告しました。これは政府と設立メディアによる、ワクチン未接種の人だけが病気になり死にかけているという主張にもかかわらず、おそらく、COVID によるものだと思われます。これは最高レベルの腐敗です。トレンツは警告します。調査が必要です。国防長官は調査する必要があります。CDC は調査する必要があります。そして上院議員、これらの特別な利益に立ち向かう勇気を持ってくれて本当にありがとう。ロング注意によると、最近の軍隊では注射による悪影響がかなり一般的です。COVID ワクチンは、ウイルス自体よりも兵士の健康と軍事的準備に対する大きな脅威であると私は信じています、と彼女は言います。レンツ氏はまた、連邦保健機関やワクチン製造業者の CEO や代表者など、討論の反対側が全員パネルに招待されて講演したが、いずれも現れなかったことを明らかにした。